今朝の説教の結論はルカ福音書10章の36節の言葉にいたします。さてあなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人ですと。この話は今日の一番最初のところにありました25節に、するとある律法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていったと、そのことに始まっております。するとというのはその直前のことを受けまして、すなわちその直前においてはイエス様は弟子たちに対してあなた方の見ている目は幸いだ、あなた方の聞いているものを聞ける人は幸いだ、つまりこれはイエス様自身を指しているわけですよね。イエス様に会っているあなた方は幸いだと。あるいはその前の20節のところでは主イエスが弟子たちに、あなた方の名が天に記されていることを保証するようなことを言ってますよね。あなた方の名は天に記されているというふうに言っています。これに対して律法の専門家からイエスは何を言ってるんだ、律法を守ることが一番大事なことではないか、そういう問いが疑問が出された。彼らは、ここでは一人の律法の専門家がというお一人になってますけれども、彼らは律法の解釈について自分たちは権威者であると、権威を持っているものだというふうに自らを認じていたので、当時ユダヤ人の間で論じられていた、永遠の命について、これはどういうことかと言いますと、ある翻訳ではなかなか永遠の命っていうと、じゃあ、死んだ後永遠にこう続くような命なのかといったようなイメージもここにはありますけれども、ある翻訳ではいつまでも生き生きと明るく生かして、生きて生かしていただくという、そのことのためには何をしたらいいのかといったような、そういう事柄で、その永遠の命についてイエスはどれだけ知っているかということを、彼らは律法の専門家がイエスを試そうとしたということであります。このあとルカ伝18章の方にも一人の青年が同じ質問をしたということが書いてありますよね。永遠の命を得るためにはどうしたらいいでしょうか、何をしたらいいでしょうかということがイエス様に問いかけられたということがこの後出てまいります。つまり律法の専門家はすでにその答えを知っていた、もうちゃんと自分もちゃんと答えを持ってるんですよね。でイエス様を試そうとして聞いてるわけです。イエス様が違うことを言うんじゃないかとか、同じだったらば同じでですね、自分たちを誇るといったようなことがあったと。で、ある解説書を読んでみますとこう書いてあるんですね。律法に厳格なユダヤ人は、手首に、両手首にですね、小さな革の、小さな箱をつけていたんだと、額につけるっていうようなことも書いてあるところもありますけれども、つまりこれは厳格なユダヤ教のですね、律法学者たち、あるいは厳格な人たちはそんなことをしていたというのは、実はそういうことが聖書の中に書いてあるからなんですよね。例えば出エジプトにおいてどんなことを神様はなさったか、このことを絶対に忘れちゃいけないよ。例えば出エジプトの時には急いでこのエジプトを出なきゃならないから、もう準備してる暇がないから、パンは食べるものはですね、いわゆるこの種なしパンというものを食べていったんだよと。このことを食べることによって、自分たちの先祖は出エジプトをした時にそういうことによって神様から救われたんだなと、 いうことをですね、覚えるということとか、あるいはさらにそのことをこうもっと縮めた形で、この申命記6章4節にはですね、要するに主なるあなたの神を愛しなさいという一節を書いた紙をその小さなこの革の袋、箱の中に入れていた。さらにということですね。でイエス様はそれをですね、立法の専門家に対して指さして、立法には何と書いてあるんだ、逆に質問なさった。あなたはそれをどう読んでいるのかと言われた。立法の専門家は得意になって答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。このつまり神を愛し人を愛するということは、まあ、これはイエス様も問われた時にですね、この2つの戒めに聖書全体は集約されるんだよということを教えた大変有名な言葉なんですよ。あ、そうか、聖書全体はそういうことを言ってるんだな。立法の学者たちは、立法の専門家たちはそのように自信を持って答えた。イエス様は何と言ったか。全くそうだ、あなたの答えは正しい、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。答えは分かってたんですよ、正しいんです。正しい答えを立法の専門家たちはした。ところがそれを実行しなさいという段になった時にですね、これがちょっと人間なかなか難しいんですよね。これに対して彼らはまた質問をした。隣人とは誰ですか、あなたの隣人を愛しなさいっていうふうに言われている、分かってます、隣人とは誰ですかと問うた。実はこの問いの中にあった、その立法の専門家の思いが何であったかということを聖書は書いておりますね。これが29節の言葉です。彼は何と書いてるか、彼は自分を正当化しようとして、私の隣人とは誰ですかと言ったというんであります。口語訳聖書は自分を弁護しようとして言った、質問した。新改訳聖書は自分の正しさを示そうとして質問した。文語訳聖書は彼己を義とせんとしてと書いてます。少しずつ訳は違ってるんですけども、要するに立法の専門家たちは、聖書を自分たちは正しく解釈していると思っていたし、それは何かというと、隣人っていうのは誰かということを彼らは回答を持ってたわけですね、答えを持ってた。ユダヤ人にとって隣人っていうのは同胞のこと、自分たちの仲間のこと。もちろん、私たちもそういう面があると思うんですよね。隣人とは自分たちの同胞のことであり、その同胞を愛すればいい。しかも自分たちはそれを行っている。自分たちは正しい解釈をし、そういうことを行っていると。自分たちは間違っていない。と自己正当性を弁護しようとして、隣人とは誰かと問うた。この答えの、この問いの中にですね、イエス様は、彼らが、ああ彼らは自分が正しいということを言いたいんだなということを見抜かれたわけであります。自分たちは正しい解釈をしている、正しい答えをしているし、私たちはちゃんと自分の同胞を愛していることをやってますよ。しかしその時にイエス様は次の例えを話された。それによって主イエスは隣人を愛することの、まあ、新しい意味を明らかにしたのであります。それが主イエスの例え話であった。 これは誰にでもこの例え話というのは理解できることですね。何にも難しいことはない。子ども、幼稚園の子どもでも分かることだと。まさにその例え話のポイントとは何かっていうと、その例え話によって自分はどの立場においてこの例え話を聞いたらいいのかっていうことが問題。それが一番大事な点なんですよ。で、あるユダヤ人がエルサレムからエリコに下っていく途中で追いはぎに遭いました。これもちろん例え話なんですよね。で、実際に、まあ実際にはこの街道、エルサレムからエリコに行く街道っていうのがそういう険しいところもあったり、そして暗くなって夜、まあ、今のようなそのもう電気がついてですね行くようなものではないわけですね、昔の話ですから。ですからそういうところで実際に追いはぎ強盗というものが行わあったということ、まあ、そういうことが実際にあったようでありますね、まあ、つまり彼らもあそうだろうな、あそこなら追いはぎに合うだろうなっていう、そういうイメージを持ちやすい、そういうことです。そしてその旅人が、これはユダヤ人、旅人ってのはユダヤ人のことなんですけど、が襲われて、まあ、半死半生の状態になって、この、まあ、血を流していたということでありますね、まあ、死んだとは書いてはいないんですけども、まあ、血を流して、まあ、いませんけども血を流してた、まあ、生きるか死ぬかの境目のようなところにいたっていう。でその時ある祭司が通りかかったが、その人を見ると道の向こう側を通り走って通り、過ぎていった。祭司は律法によるとこの死体とかあるいはこの触れることによって、その血を流している血に汚れた血に触れるとですね、祭司は、まあ、1週間ほどその汚れを清めなきゃならないと、つまり仕事はしてはいけないといったような規定もあったわけですね。そのために、この、この反射反射の状態の人に触れるということを嫌ったっていうんですかね、自分は仕事ができなくなってしまうということがあったので、それを通り過ぎていったとも考えられる。最初に仕える2番目のレビ人も同じように去っていった。このそうですね、そこでこの別の第3番目の人が来たと。でこれがサマリア人であった。でサマリア人は律法の専門家から見ると律法を守らない、まあ、律法違反者というふうにも当時考えられていた、受け止められていた、まあ、つまりユダヤ人とサマリア人の間には長いこの律法をめぐる対立があったわけですよね。ですからユダヤ人はサマリア人を、サマリア人はユダヤ人を互いに、ですから行き来してないというか交際しない。福音書の中にはですからわざわざイエス様がサマリアの昼間水に汲みに来た人に話をかけた、話したというようなことがわざわざ書いてある。それは通常はもうそんなサマリア人が来ても何そんな問題にしないということだったわけです。ところがここでこのサマリア人は、これは例え話ですよね。このサマリア人はこの追いはぎに襲われて、この彼を負傷させた、血を流していた人をに対して哀れに思って近寄り傷を縛って、まあこのあたりは何かこれを書いているルカ福音書は医者であったということで、普通のこの話自体実はルカ福音書にしかない言葉、例えなんですよね。ですからそのわざわざこの傷を縛ったとか、その傷に、オリーブを塗る、あるいはそのブドウ酒を塗るといったことも実は医学的な観点から書いてるんだというふうに言われております。まあ、今日に言われる、まあ、最初の手当てをですね、こう応急手当てをしたということですよね。その傷を縛って血を止めて、そしてオリーブでの塗って、そしてブドウ酒を注いで、それをですね、バイ菌が入らないようにして包帯をして、 そして自分の炉場に乗せて宿屋に連れて解放して世話をして、そしてこのデナリオン銀貨に2枚を取り出して、まあ、およそ10日分の家賃にあたる、あの宿賃にあたるようなそういうお金を出して、余計にかかったら明日帰りがけに支払いますと言ったと。でこの3人のうち、誰が襲われた人の隣人になったと思うか。この例え話は明らかに律法の専門家のことをに向かって言っているというふうに読めますよね。彼はサマリア人、律法の専門家はですね、サマリア人という言葉を言うことさえ嫌ったんですよ。軽蔑してるわけですから、交際してないわけですから。ですから誰がこの人の隣人になったと思うかといったときに、この律法の専門家はそのサマリア人と答えるには口に出しかねて、その人に情けをかけた人、その人を助けた人ですと、こう間接的に言ったわけですよね。主は言われた。全くあなたの答えは正しい。あなたもこれと同じようにしなさい。とイエスさんが言われた。同じようにしなさいと言われた。あなたの隣人という聖書の言葉は、決まった特定の人ではなく、助けを求めている人、たとえ見ず知らずの人であっても助けを求める人に近づいていって彼を助ける。つまりここで律法学者は、律法の専門家は、誰が私の隣人ですか、私の隣人とは誰ですか。29節でイエス様が、彼が言ったことに対して、イエス様は一番最後のところに、この36節のところで、誰が襲われた人の隣人になったと思うかというふうに言ってる。隣人っていうのは何か特定の人を指すんではなくて、隣人になるということが大事なんだとイエス様は言われたわけであります。まさに見ず知らずの人であっても、そこに血を流している人がいたならば、その人に近づいていって助ける、隣人になる、それがこのイエス様は、このサマリア人はユダヤ人の隣人となったわけですよね。このサマリア人は全然知らなかったユダヤ人の隣人となった。この人間にはいろいろな違いが存在しています。しかし今血を流して倒れている人、その時を見た時に、その人に近づいていって自分ができることの助けをした、隣人になることだ、それが隣人ということだとイエス様は言われた。本読んで、このところの説明を読んでみますとね、ところがその追いはぎっていうのはですね、またこれが知能犯でありまして、追いはぎの仲間をこうわざわざ傷つけてですね、そこにこう追いはぎをそこに置いといてですね、血を流している人をそこに置いといて、自分たちの仲間なのに、そうすると知らない人が近寄ってきてですね、助けようとする。で今度はそういう、その時に近寄ってきた時に、その自分たちの仲間がこう取り囲んでですね、その近寄ってきた人を今度また取り囲んでですね、悪いその持ってるものを取り上げるといったような、そういうこともあったということが書いてありました。そう、世の中大変なことですよね。まあ親切をやっぱりこう裏切るようなね仕方で、悪い人っていうのは本当に頭がいいですよね。そういう形で当時もあったということなんですよね。今でもそういうことやってるんじゃないですか。それはそれとしてですね、私たちはみんなそのいろんな人間関係の中で生きてるわけです。例えば家族の関係であっても、その人間関係に傷つき破れ、 苦しんでいくということもしばしばある。例えば親と子の間であっても、お互いの兄弟同士の関係であっても、近ければ近いほどその関係がうまくいかないという場合も現実問題としてあるんですよね。簡単には修復できないのが私たちの現実である。修復したいと願いつつも、何年も何年も修復できないでいる。自分の傷口が塞がれず、傷が癒されない状態が続いていくような場合も我々の現実にはあるわけです。人間関係に破れ、人間の愛に傷つくこの世、失望と落胆を繰り返しているこの世に私たちは生きている。主イエスがガリラヤで伝道を開始されて以来、このルカ福音書をずっと我々は読んでまいりました。4章には悪霊に取り憑かれた男が癒されたことが書いてあった。5章には雷病の男が清められたことが書いてあった。中部の者が友達に連れられてイエス様の目の前に連れ下ろされて癒されたことが書いてあった。あるいは6章には右手の泣いた男が安息日に癒された。また7章には100人隊長のしもべが癒された。ナインという町の母親の一人の息子が死んだ時にイエス様はこの息子を生き返らせ母親に渡された。罪深い女性を許された。8章にはレギオンというたくさんの悪霊に取り憑かれたこの墓場を住処としていた男が癒されたことがあった。長血を患っていた女性がイエス様の衣に触って癒されたということがあった。街道長ヤイロの娘が死からよみがえらされた。5000人の人々へのパンの食べ物がなく飢えている、そういう人々に対してパンの奇跡が行われた。このようなルカ福音書が書いておりますイエス様の奇跡、それはこの世にあって苦しんでいる人間たちのに対する神の憐れみを表したものであります。いずれもどんな病人であっても、どんな状況の中にあっても、単なる人間では、普通の人間ではできない、そういった技が主イエスキリストによって行われた。つまり全てのイエス様の技は神の愛と憐れみのが表された、そういう出来事であった。私たちの人間の愛というものがいろんな形でですね、裏切られていくということを我々自身も経験してるんじゃないでしょうか。いくら親切にやろうと思ったら、先ほどの強盗の仲間がね、わざわざそういうふうにして自分たちを、親切な人をですね、さらにの物を取り上げるっていったような、そんなことも行われていくようなこの世、裏切られるということも我々にはその愛においてね、あるんじゃないでしょうか。しかし神は情け深い。これがですね、先ほど読んだ詩編116編に書いてありましたね。私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から、神様は助けてくださった。その一番最後のところにはこういう言葉がありましたよ。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、不安が募り人は必ず欺くと思う時も、私は主の御前に歩き続けよう、主の御前に歩み続けよう。つまりこれは人間の愛が裏切られる、そういうことを経験した私たち、しかしそういう時にあっても、私たちは神は情け深いということを疑わずに神の御前に歩んでいこう。神の憐れみの中に私たちは立っている、立ち続ける。神の愛、神の憐れみというものが私のうちに与えられているんだということを 忘れないで、ここに立とう。私たちの神は情け深い。私の魂を死から、目を涙から、私の足を、私を突き落とそうとする者から助け出してくださった。涙を流すこともある。私たちがこの死に直面することもある。私たちの足をですね、本当に突き落とされそうになることもある。つまりこれが人間の愛がですね、人間の技が裏切られたり、いろんな形で挫折したりすることがあると。しかしなお神は私たちを憐れみ愛してくださってるんだ。私はそこに立って歩み続けると、この詩篇は言っております。イエス様が言われたこの良きサマリア人の例えの中で、他の人はあなたに対して、このあなた方は人に対して、憐れみ深いものとなれ、これが最後の結論として言われてるんですね。しかしこの例えにおいてイエス様はですね、あなた方は人に対して親切であれということだけが言われたんじゃないんですよね。我々がこの世でやはり傷つき倒れている、実は我々は実はこの一人の旅人のように、ここでイエス様が言われるサマリア人は、主イエス・キリストご自身のようにこの例えを受け取っていかなきゃならない。実は私たち自身もこの人生において傷つき倒れ、血を流す、そういうことを我々自身もいろんな形で経験してるんだ。まさにこのサマリア人っていうのはイエス様自身であると、この点を見失ってはならない。この点、これについてちょっとここに引用しました。柳原忠夫はこんなふうに書いてたんですよね。この例えの中でイエスは倒れ傷ついた我らを憐れんで、イエスの方から進んで我らに近づきたまい、聖霊の油と十字架の血をもって我らの傷を和らげ、聖霊の助けを残して我らを主にある兄弟姉妹の手に委ねて、後天に昇りたもうた。ほど経て彼は再び現れ、神の国を成就して我らの救いを完成したものであろう。その時まで地上の教会は聖霊の助けのもとに悩みの中にある兄弟姉妹を顧みるべきである。このサマリア人の話にしても、また他の実話もしくは例え話にしても、あまり微細の点まで何かに当てはめて解釈しようとすればこじつけになる嫌いがあるが、しかしイエスご自身を中心人物としてその対抗を味わうならば、実に霊味つつとして尽きることのを知らない。イエス様は実際話の対価でありたもうた。それというのもイエス様は誠に人間を知りたもうた生きた教師であって、立法の形式的解釈に専心し抽象的論理にふける立法学者たちと類をことにすることにしたもうたからであると、そういう説明してますね。私はこの説明を読んで深く納得するところがありましたね。ああ、この話は単なる例え話ではないんだ。ここで良きサマリア人っていうのは実はイエス様ご自身なんだ。そしてこの旅人というのは傷ついて血を流して半死半生になっているのは実は我々自身なんだ。この点をこの例え話から読み、この点をもですね、読み取っていかねばならないんだ。最後に、じゃあイエス様が最後にあなたも行って 傷ついた人に対して同じようにしなさいと言われたことと、どういうふうにこれは関連するんだろうか。私たちはこの聖書から真実に神の愛を知った者が真実に隣人を愛せよという神の命令に生きることが許されているんだ。この愛するっていうことはもっと分かりやすく言えばですね、これは大事にするっていう翻訳にしなきゃならないとある人が書いてまして、これもすごく納得させられますよね。愛するっていうのはある意味で抽象的なんですよ。しかしもっと例えば年取った人を愛しなさいって時に、年取った人を大事にしなさいっていうことなんですよ。まあ、子供だったら同じです。子供を愛するってはどういうことか。子供を大事にしなさい。それは全ての人に、人間を大事、あなたの隣人を大事にしなさいということなんですよ。そういう意味です。そしてここでですね、愛せよ、愛しなさいというのは、これはねばならないという、そうしなければならない義務なんだというふうに考えるんではなくてですね、そうすることがあなたには許されているんだよ。神の愛を知って神の愛に生かされている人は隣人を愛するということが、実はしなきゃならないんじゃなくて、そうすることがあなたには許されているんだ、そういう道が開かれているんだ、このことをいつも新しく受け止めていかなきゃならない。この戒めの言葉をね、あなたの隣人を愛しなさいということをいつも新しく我々は聞いていかなきゃならない。我々は忘れてしまうでしょ、時々。ですから最後の言葉ですけど、最後のことですけど、神の愛を知らない隣人への愛は花持ちならない、 愛に値しない傲慢な輝ける悪徳、愛してやるぞっていう、これ神の愛を知らない人ですよ。神の愛を知ってる者はお前を愛してやるぞ、そんなふうなことではなくて、もっと謙遜に、傲慢ではなくて謙遜にその人のことを大事にしていくということが出てくるんじゃないのか。この逆にですね、神への愛のもとに何もしない信仰、私は神様を愛してるから何にも隣人のことはね、隣の人のことは関係ないわ、そういう何もしない信仰は隣人への愛と責任を伴わない利己的な信仰に値しない信仰者となり、神の名を汚すことになるんだ。これは我々が聞くべきことじゃないでしょうか。我々は教会に来てるんじゃないですか。だけど我々は神様を愛してるから人のことなんかどうでもいいんだわ、そういうふうにはならないんだと。あなたもまたあなたの隣人を愛する、あなたの隣人を大事にするというこの戒めをあなたは新しく、日々に新しく聞くことが許されているんだよ。で、ここについて最後の隣人を愛せよっていうことでですね、あなたはこのその結果どうなったか、それがあなたはどれだけできたのかいうことを聖書はイエス様は問わなかったんです。なんだそれしかやってないのかとか、そういうことは言わなかったんですね。ただあなたの隣人を大切にしなさいという、そういう戒めだけをここのことからで、この事柄からイエス様は言われたんですね。我々もそうじゃないでしょうか。自分にできる最大のこと、自分にできること、いろいろ実はあるんですよね、我々には。ただそれやらないだけ、やろうとしないだけ。だけどやっぱりいつも私に、神様に愛されているあなた方はいつも新しくあなたの隣人を大事にしなさいということの、そういう戒めをやっぱり聞いていかなきゃならないんだ。これがこの神の愛を知る者と人を愛す、人を大事にするということのこの関係だと思うんですよ。神の愛をによって許されているもの、我々も実は傷つき倒れ血を流している旅人だ、人生の途上の中で。そのに対してイエス様は良きサマリア人として私たちに対してここに血を流し、私たちに包帯をし、私たちを癒してくださった、そういう私たちではないか。だからあなたも、あなたが今元気であるならば、 あなたの隣の人に必要にな人がいるときに、あなたができることをその大事にする、そういうことをしなさいということが命じられているんだということであります。お祈りします。父なる御神様、本当に私どもの人生にはさまざまな出来事があり、さまざまな弱さがあり、さまざまな失敗や苦悩や悲しみや怒りや、そのようなものが私どもには渦巻いております。しかしどうか主よ、今朝もあなたは私どもに対していかに恵み深い方であるかを示してくださいました。主イエスキリストを通して私どもがあなたによって憐れまれ愛され、豊かな恵みを与えられていることを本当に感謝をして、そしてまた私たちがこの地上にあってそれぞれ生きる場を与えられておりますが、それぞれ良きあなたからの戒めの言葉を聞き続けていくことができますように、一週間のどうか旅路を守ってください。弱い私たちをどうか御言葉と聖霊を持って支えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。